輝く人、人形で心に癒しを、人形作家として活躍する大和田恵子さん、蓮沼。幻想的な世界観に女性の美を表現。女性はいつまでも美しくいたいと願う生き物。女性の美をテーマとした人形の創作を行っています。と話すのは人形作家の大和田恵子さん。絵本の世界から出てきたような幻想的な作品が特徴です。これまで東京都美術館や銀座地球堂ギャラリー、赤坂ギャラリーなどに作品を出展してきた大和田さん。芸術の都、パリのギャラリーにも2度作品を出展した、輝かしい経歴を持ちます。大和田さんが人形を作り始めたのは、子育てが落ち着いた約20年前。手掛ける人形は、石塑粘土という石の粉からできた白い粘土で形を作るものです。ウールの髪の毛、レースの生地に、パールを散りばめたドレスまで全てが手作り。アクリル絵の具で顔を描き、人形に命を吹き込みます。20センチメートルほどの小さな人形でも、一体制作するのに約3ヶ月かかります。人形は見ている人に癒しを与えてくれるもの。私自身、癒されながら人形を制作しています。と大変な作業の中にも楽しみを感じているそうです。家族の後押しを受け、自身初の個展を開催。11月には自身初となる個展を笠間市で開催します。会場の手配をしてくれた夫、そしてどんな時も背中を押してくれる娘の励ましが開催のきっかけになりました、と家族への感謝を語ります。作品展の見どころについては、妖精たちが戯れる美しい世界を表現しました。どの人形も愛情を込めて制作したものです。人形から温かさを感じていただければ嬉しいです。と笑顔で話します。将来的には、市内に自身の展示館の創設を目指している大和田さん。人形の制作はまだまだ続きます。大和田恵子さんの作品展、プリンセスドールケイ、人形の世界、日時11月1日日曜から10日木曜まで、月曜日はお休みです。10時から17時、最終日は15時まで、場所、笠間の家、笠間市下市下79-9、地域のテーマを市民の目線で、市民記者のページ。今月の市民記者は柳の小島正美さんです。小中学生の目で見た男女共同参画。夏休みの宿題から始める小さな一歩。皆さんは男女共同参画って何？とお子さんやお孫さんに尋ねられたらどう答えますか？今回はこの難しいテーマを題材に小中学生が書いた作文について取材しましたのでご紹介します。筑西市独自の取り組み。市では平成23年に男女共同参画都市を宣言後、男女共同参画社会の実現を目指して市民共同化が主体となり、様々な事業が行われています。小中学生を対象にした男女共同参画に関する作文コンクールもその一つです。これは旧下館市で夏休みの宿題として行われていた授業を合併後も継続したもので、近隣の自治体では行われていない独自の取り組みです。昨年度は小学生117点、中学生488点と多数の応募がありました。作文には家族みんなで家事を分担している様子や、学校での役割分担に関して疑問に思ったことが多く書かれています。他に医学部入試の問題や、ニュージーランド首相が産休を取ったことを取り上げ、性別にとらわれず個人としての能力が尊重されるべき という意見が述べられた作文もありました。作文は男女共同参画推進委員会と教育委員会の審査を経て優秀作品8点ずつが選ばれ、文集にまとめられています。この文集は市内の図書館などで読むことができます。作文の審査をした推進委員の箱森真理子さん、市村照子さん、増渕夏樹さんにお話を伺いました。男女共同参画について考えるきっかけとして、委員長の箱森さんは、これからの日本を支える若い人たちは、性別にとらわれず、自分らしく生き生きと個性や能力を最大限に発揮して活躍してもらいたい、と期待を寄せています。また、市村さんと増渕さんも、作文コンクールは子どもたちの男女共同参画の意識づけになり、とても有意義な企画だと思います。男性、女性の意識を取り除き、能力や特性による判断ができる社会になってほしい。また、どんな問題でも多方向からの視点で考え、固定観念に対して疑問を持つことを忘れないでほしい、と話してくれました。変化する男女共同参画。授業が始まってすでに10年以上、小中学生を取り巻く学校や家庭の環境も随分変化したと思います。私たち大人も常に問題意識を持ち、男女共同参画についてどのような社会を目指していけばよいのか考えることが大切なのだと感じました。身近な助け合いの写真募集中。男女共同参画フォトコンテスト。人と人の助け合い。募集期限12月13日日曜必着です。応募方法など詳しくはホームページをご覧ください。問い合わせ、市民共同課アルテリオ、電話 23-1600。ここまで市民記者のページでした。